welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日は第2サムエル記21から22。ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉が起こった。それでダビデは主の御顔を求めた。主は言われた。サウルとその一族に血の責任がある。彼がギブオン人たちを殺戮したからだ。王はギブオン人たちを呼び出し彼らに話した。このギブオンの人たちはイスラエル人ではなくアモリ人の生き残りで、イスラエル人は彼らと盟約を結んでいた。だがサウルはイスラエルとユダの人々への熱心のあまり彼らを討とうとしたのである。ダビデはギブオン人たちに言った。あなた方のために私は何をすべきであろうか。私が何をもってなだめを行ったら主の譲りの地が祝福されるだろうか。ギブオン人たちは彼に言った。私たちとサウルおよびその一族との間の問題は銀や金のことではありません。また私たちがイスラエルのうちで人を殺すことでもありません。ダビデは言った。私があなた方に何をしたらよいと思うのか。彼らは王に言った。私たちを立ち滅ぼそうとした者、私たちを根絶やしにしてイスラエルの領土のどこにもいさせないように企んだ者、その者の息子の7人を私たちに引き渡してください。私たちは主が選ばれたサウルのギブアで主のために彼らを晒し者にします。王は言った。引き渡そう。王はサウルの子ヨナタンの子メフィポシェテを惜しんだ。それはダビデとサウルの子ヨナタンの間で主に誓った誓いのためであった。王はアヤの娘リツパがサウルに産んだ2人の息子アルモニとメフィポシェテ、それにサウルの娘メラブがメホラ人バルジライの息子アデリエルに産んだ5人の息子を取って、彼らをギブオン人の手に渡した。彼らはこの者たちを山の上で主の前に晒し者にした。これら7人は一緒に倒れた。彼らは刈り入れ時の初め、大麦の刈り入れの始まった頃殺された。アヤの娘リツパは荒布を手に取ってそれを岩の上に敷いて座り、刈り入れの始まりから雨が天から彼らの上に降る時まで、昼には空の鳥が、夜には野の獣が死体に近寄らないようにした。サウルのそばめアヤの娘リツパのしたことはダビデに知らされた。ダビデは行ってサウルの骨とその息子ヨナタンの骨をヤベシュギルアデの者たちのところから持ってきた。これはペリシテ人がサウルをギルバワで撃った日に二人を晒し者にしたベテシャンの広場からヤベシュギルアデの者たちが盗んでいったものであった。ダビデはサウルの骨とその息子ヨナタンの骨をそこから携えて登った。人々は晒し者にされた者たちの骨を集めた。彼らはサウルとその息子ヨナタンの骨をベニヤミンの地のチェラにあるサウルの父キシュの墓に葬り、すべて王が命じた通りにした。その後神はこの国の祈りに心を動かされた。ペリシテ人が再びイスラエルに戦いを仕掛けたことがあった。ダビデは自分の家来たちを連れて下りペリシテ人と戦ったが、ダビデは疲れていた。ラファの子孫の一人であったイシュビーベノブはダビデを撃つと言って、彼の槍の重さは青銅で300シュケル、そして彼は新しい剣を帯びていた。セルヤの子アビシャイはダビデを助け、このペリシテ人を撃ち殺した。その時ダビデの部下たちは彼に誓って言った。あなたはもうこれから我々と一緒に戦いに出ないでください。あなたがイスラエルの灯火を消さないために。その後のこと、ゴブで再びペリシテ人との戦いがあった。その時フェシャ人シベカイはラファの子孫のサフを撃ち殺した。ゴブでペリシテ人との戦いが再びあった時、ベツレヘム人ヤエルの子エルハナンはガテ人ゴリアテを撃ち殺した。ゴリアテの槍の柄は旗折りの巻棒のようであった。再びガテで戦いがあった時、手の指足の指が6本ずつで合計24本の指の闘士がいた。彼もラファの子孫であった。彼はイスラエルを阻止したが、ダビデの兄弟シムアの子ヨナタンが彼を撃ち殺した。それから4人はガテのラファの子孫で、ダビデとその家来たちの手にかかって倒れた。22。主がダビデをすべて敵の手、特にサウルの手から救い出された日に、彼はこの歌の言葉を主に歌った。彼は言った。主よ、我が岩を、我が砦、我が救い主よ、身を避ける、我が岩なる神よ、我が盾、我が救いの角、我が櫓、我が逃れ場、我が救い主、あなたは私を暴虐から救われます。褒めたたえられる方、 この死を呼び求めると私は敵から救われる。死の波は私を取り巻き、滅びの激流は私を怯えさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中で死を呼び求め、我が神に叫んだ。死はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。地は揺るぎ動いた。天の元井も震え揺れた。主が怒られたからだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。国運をその足の下にして、主はケルビムに乗って飛び、風の翼の上に自らを表された。主は闇をご自分の周りで刈り落とされた。水の集まり、濃い雲を、見舞いの輝きから炭火が燃え上がった。主は天から雷鳴を響かせ、意図高き方は御声を発せられた。主は矢を放って彼らを散らし、稲妻を放ってかき乱された。こうして海の底が現れ、地のもといがあらわにされた。主の咎めにより、その花の荒い息吹によって、主は高いところから御手を伸ばして私を捕らえ、大水から私を引き上げられました。主は力ある敵から私を救い出されました。私は憎む者どもからも、彼らは私よりも強かったのです。私の災いの日に彼らは立ちはだかりました。けれども主は私の支えとなられました。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出されました。主が私を喜びとされたからです。主は私の義に従って私に報い、手の清さに従って顧みてくださいました。私は主の道を守り、私の神に対して悪を行いませんでした。主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟から私は遠ざかりませんでした。私は主に対して全き者、自分の咎から身を守ります。主は私の義に従って顧みてくださいました。御目の前の私の清さに従って。あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全き方、清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方、苦しみ民よ、あなたは救われますが、御目を高ぶる者に向け、これを低くされます。主よ、誠にあなたは私の灯火、主は私の闇を照らされます。あなたによって私は防災を突き破り、私の神によって城壁を飛び越えます。神、その道は完全、主の言葉は純粋、主はすべて主に身を避ける者の盾、主の他に誰が神でしょうか。私たちの神の他に誰が岩でしょうか。神は私の力強い砦で、私の道を全き者とされます。主は私の足を目近のようにし、高いところに立たせてくださいます。戦いのために私の手を鍛え、腕が青銅の弓も引けるようにされます。あなたは御救いの盾を私にくださいます。あなたの謙遜は私を大きくします。あなたは私の歩みを広げられ、私のくるぶしは緩みません。私は敵を追ってこれを根絶やしにし、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。私が彼らを立ち滅ぼし、打ち砕いたので、彼らは立てず私の足元に倒れました。あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、迎え立つ者を私のもとにひれ伏せさせました。あなたは敵が私を憎む者どもが私に背を見せるようにされました。私は彼らを滅ぼしました。彼らは主に目を留めても救う者もなく答えもありませんでした。地の塵のように私は彼らを打ち砕き、道の泥のように粉々に砕いて踏みつけました。あなたは民の争いから私を助け出し、国々の頭として保たれました。私の知らなかった民が私に仕えます。異国の人々は私にへつらい、耳で聞くとすぐ私に聞き従います。異国の人々はうち、しおれ、砦から震えて出てきます。主は生きておられる。褒むべきかな、我が岩。あがむべきかな、我が救いの岩なる神。この神は私のために復讐する方。諸国の民を私のもとに下らせる方。神は敵から私を携え出される方。あなたは迎え立つ者から私を引き上げ、不法を行う者から私を救い出してくださいます。それゆえ主よ、私は国々の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒め歌います。主はご自分の王に救いを増し加え、主に油注がれた者、ダビデとその末に、とこしえに恵みを施されます。終わり。さて、いかがでしたか？ダビデの時代に3年間引き続いて飢饉が起こった。このように第2サムエル記21章は始まりました。 この章を読んでいて真っ先に思ったのが、ああこの時代に生きていなくてよかったというのが率直な感想でした。しかし読み進めていって22章のダビデの言ったことをこんこんと読んでいましたら、力強さを与えられました。ダビデの人生もいろんなことがありましたが、結局主は見捨てることをせずに、それどころか主はダビデに恵みを施されている。次回はこの第2サミュエル記最後になりますが、楽しみです。では本日のピックアップは22章51節です。主はご自分の王に救いを増し加え、主に油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されます。 Today's pick up is chapter 22 verse 51. He is the tower of salvation to his king and shows mercy to his anointed, to David and his descendants forevermore.
さて第2サムエル記21から22章いかがでしたか。それでは主からの常しえの恵みに恵まれますようお祈りしております。また宗教と福音信仰の違いを知りたい方は、この YouTube 配信の最後の方に画像が流れます。ぜひ確認してみてください。さらにチャンネル登録してベルアイコンをオールにしていただきますと、いち早くアップされた情報が届きます。いいねボタンもポチッと押していただきますと嬉しいです。別チャンネルでクリスチャンニュースも不定期に配信しておりますので、そちらも覗いてみてください。そして、価値ある人生を創造するそんなお手伝いをさせてください。今後ライフコーチミニストリーも始めてまいります。各種の情報は概要欄に記載しておりますので、そちらもご確認ください。では本日はこの辺で God bless you. See you next time.